仕事を辞めたい時に聞くラジオ。この番組は働き方、転職、副業に関することをお話しする番組です。あなたの仕事の役に立つヒントがあるかもしれません。明けましておめでとうございます。国家資格キャリアコンサルタントのあさみです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんは2020年の抱負や目標を立てていますでしょうか。ぜひツイッターで仕事辞めのハッシュタグをつけてつぶやいていただけたら嬉しいです。一緒に頑張っていきましょう。ちなみに私の目標はライティング技術を伸ばすことです。さて、2020年最初の配信は在外交換派遣員として在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本大使館に勤務されているあやほさんにお話を伺いました。あやほさんは国際機関で働きたいという夢を持って活動されている方なんですが、海外で働きたいと思っている方のヒントになる情報がたくさん詰まっているインタビューですので、ぜひ最後までお聞きください。こちらのインタビューは私が配信している朝会話というインタビュー番組で全編配信していますので、そちらもぜひお聞きください。前回朝会話に出ていただいた時には、
はい、
まだ日本にいらっしゃって、これから海外に行きたいなっていうことでしたよね。
あの時は、いろんなポストに応募はしてたんですけど、まだ決まってなくてっていうところです。
確かそうですね、うん、はい。
私がその時行きたかったっていうポストにも落ちてしまって、どうしようかなーって悩んでる時でもあったので、そこから、まあ、巻き返せたというか、そういう形になります。
そうですね。そのあたりの経緯を今回お話し聞きたいなと思うんですけど、まず、あやほさんのこれまでの経歴というか、プロフィールを教えていただきたいなと思うんですけれども。
はい。私は、東京の大学を卒業した後にイギリスの大学院に進学しまして、でその大学院では、まあ、国際開発学とかあと紛争解決学っていうものを勉強してました。まあ主に途上国がどうやって先進国みたいに社会発展していけるかとか、あとは紛争解決学はそうですね、途上国で紛争が起きてしまった時にどうやって停戦に結びつけるかとか、停戦後の復興、まあそれも開発につながるんですけど、について主に勉強していました。で、ただ大学院が終わってから帰国して就職したのは全然専攻とは関係ない教育業界の民間会社に就職しまして、でそこで3年間働いてました。で、その後、去年の3月、2018年3月に、もう、会社員も辞めて、じゃあ次は海外勤務に挑戦したいなと思って、まあ、いろんなポストに応募した結果、2019年3月から、私は、ボスニア・ヘルツェゴビナで勤務をしております。
はい。なんで、ボスニア・ヘルツェゴビナに行きたいと思ったんですか？
まあ、きっかけは、私の修士論文で、ボスニア紛争について書いたのがきっかけ で、実際にフィールドワークにも行きたいなって思っていたので、もう修士論文書いてる時に、実際にボスニアに一回行って、で、その滞在が2週間だったんですけど、NGO 職員さんたちにインタビューして国内をぐるぐる、回って、そうですね、そこで現地の人たち、その NGO 職員さん以外の、まあ、ホテルの人だったり、あるいは、パブの人だったりっていう、そういう現地の人たちと、まあ、もちろん話す機会もあって、そういった人たちの心の温かさだったり、あとは食べ物が、口に合っていたというか、本当に美味しかったので、あ、また来たいなって思って、たのがきっかけですね。で、まあ、ボスニアでできた友達にも言われたんですけど、私最初に来たのが2週、たった2週間だったので、それじゃ短すぎると言われまして、うん、今度来るときは1ヶ月はいてほしいみたいな感じで、
うん、
なんか友達と約束させられたんですね。
うん、
で、うん、分かった、 た頑張るみたいな感じで行って、まあでもまた来るよっていう風に約束してたので、まあ、それを果たすべくいろんな機会を伺って、まあ、今回のポストを見つけて応募で運よく合格したっていう感じですかね。
じゃあ向こうの現地の人との触れ合いが良かったというか、現地の人と一緒に働きたいなっていう感じですかね。
まあ現地の人と働きたいっていうよりも本当にもう一回現地の友達とかに会いたいっていう気持ちがやっぱり強かったですね。
その現在のポストっていうのは在外交換派遣制度を使ってそれで派遣されているということですよね。
はい。私は、在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館という大使館に、派遣して勤務しています。
これは具体的にはどういうことをするものなんですか？
正直、大使館によって、まあ、派遣員の仕事も様々なので、結構説明難しいんですけど、私が、はい、主にやっているのは、まあ、車の手配とかホテルの手配、あるいはもうその大使館で働いている会員が出張で国外に行くこともあるので飛行機の手配をしたりしています。
なるほど。
であとは、出張の話ちらっとしたんですけど、日本からとかあとは海外からボスニア・ヘルツェゴビナに出張で来る方もいらっしゃるので、その方たちのアテンドもしたりしています、
じゃあなんかこう秘書というかそういう感じの働き方になるんですかね。
そうですね、事務作業とか書務をメインにやっております。
この在外交換派遣員に参加した理由っていうのは何かあるんですか？結構インターンとか例えばなんかワーホリとかそういうものも選択肢にあったのかなと思って気になったんですけれども。
そうですね、ワーホリとかも考えてはまあいたんですけど、私のキャリアプランとして、国際機関で働くことを考えていまして、でその国際機関で働くにはっていう条件のところで海外勤務経験が2年間以上を求めているところが多かったんですね。なので、2年間しっかり働ける制度っていうのを、探して、その中の一つに派遣員があった感じです。まあ、働きながら生活をするっていうのは確かにワーホリも同じなんですけど、でも、なんだろう、ワーホリって結構、一つの仕事をずっと続けるっていうのはなかなか難しいっていう話を聞いたことがありまして、何ヶ月かしてまた自分で働き口を探してっていう風な生活だっていうのを聞いたことがあったので、一つのことをこう何でしょう、海外で長く勤務したっていう経験が欲しかったので、それだとちょっと私の求めてる海外勤務には違うかなって思ってました。
なるほど。あやほさんの場合その国際協力の関連で働きたいということですけど、そういう業界についての情報収集ってどういうところからやってるんですか？
そうですね、国際協力の、まあ、仕事どんなのがあるかなっていうのを探すときに私がいつも見るのはパートナーっていうJICA のそういう求人サイトみたいなのがあるんですね。で、JICA だけじゃなくて NGO だったり、あとは外務省の非常勤勤務だったり、いろんなポストがそこで見れるので、そこで見たり、あとは国連フォーラムっていうホームページもあるんですけど、主にメールマガジンで、こう、いろいろイベントとか、スタディーツアーとか、あとはポスト、空きポストの情報を配信しているサービスもありますし、あとは、そうですね、国際協力のイベントが実は年に数回、日本で行われているので、もうそのイベントに行って、自分の興味あるブースに入って、もう実際に、もうそこの職員さんたちと、実はこういうのを探していてっ ていうのを話したりなどして、
うん
はい、情報収集勤めてます。
なるほど。結構海外で働きたいという人にはなんか難関だったりとかするんですかね。
そうですね、まあ、その派遣制度以外にもあとは専門調査員っていうものだったり、あとは有名なのは青年海外協力隊だったりするんですけど、やっぱり倍率は高いのかなっていうのはやっぱ実感しましたね。
じゃあ今回彩子さんはそこに通ったのはどんな努力をされたというか、例えばこういうテストの点数がどこまで伸ばしたからとか、なんかそういったものってあるものなんですかね。
そうですね、まあ、一次試験が筆記試験なんですけど、それについての対策は実は毎回変わってなくて、むしろ二次面接、最終面接の方でいろいろ工夫したっていうのがあります。
その工夫はどんなものだったかとか教えてもらっても大丈夫ですか？
はい、あ、大丈夫です。
はい、
派遣員を受けるときに、実は、志望交換っていうのが、その時はまだ紙ベースだったんですけど、5個までかけたんですね。どこの、はい、大使館に行きたいっていうのを、その自分が選んだ言語で募集している交換の中から、最大5個を選べたんですよ。で、最初に受けたときに、その5個を、その時は、ボスニアの大使館は募集してなかったので、別の大使館を書いてたんですけど、でも、結構偏りが出てしまって、そこを面接官に突っ込まれたんですね。はい。で、私も、そうですね、正直に、そこに行きたいっていうふうに言ったんですけど、なんか、それがあまり印象が良くなかったのかなっていうふうに、落ちた後に、なので、その次に、またその半年後に受けたんですけど、その時に、ボスニア大使館があったので、第一規模に書いてたんですけど、面接の時は、英語が通じる国だったらどこでもいいっていうのを、ひたすらアピールしてました。
なるほど。
はい。なので、まあ、希望は書けるんですけど、希望通りになるとはやっぱり限らないっていうのはもう分かったので、だったら私はどこの国に行ってもコミュニケーションができれば問題なく業務ができますっていうのを、まあ、営業時代に習得したこう、なんでしょう、ストレスマネジメントとかプレッシャーのコントロールができることも入れつつ、そこをアピールして、それで派遣員として合格したのかなっていうふうに今振り返ると思います。
なるほど。ちょっとこう幅を持たせたというか、ここしか嫌ですみたいなのはやらなかったっていうことなんですね。
あんまりそれを言ってしまうと印象が悪いのかなっていうふうに思って、でじゃあ逆に自分が取る側だったらどういう人材が欲しいかなっていうふうに考えたときに、やっぱりこうどこに行っても健康状態もそうなんですけど、業務上問題なくこう進めてくれる人がいいのかなっていうふうに自分は思ったので、でそこをアピールしたっていう形になりました。
自分が自分がの思いだけじゃなくて取る側の視点に立ってみたんですね。
そうですね、はい。まあ、でもまさかそれで第一志望に赴任させていただくことになるとは思ってなかったので、合格の電話がちょうど去年の今頃来てたんですけど、
はい、
それでどこどこ大使館に赴任することに決定しましたみたいな感じで、言われて、それでボスニアヘルツェゴビナって名前が出てきた瞬間びっくりしました。
まさかと。
そうですね。まあ、なんて言うんでしょう。その5個の志望交換の中にも入ってないような場所に赴任させられる可能性もあるみたいな 感じで、もう面接官からも言われてたので、
うんうんうんうん、
あの東南アジアとかそっちの方かなって思ってたんですけど、まさかまさか自分が行ったことのあるもう一回行きたいと思ってた国に行けるとは思わなくて、
その第一志望が通るっていうのはなかなかないことなんですね、
うん、そうですね。で同期が私の期だと60人ぐらいいるんですけど、
うん、
やっぱり話を聞いてると、いや第2希望だったよとか第3希望だったよって言ってる人も多かったので、
うん、
本当第1希望で通ってるのって一握りなんだなっていうのはそこで同期と話してて実感しましたね。
それって例えばもしひょっとしたらそれこそ東南アジアの方だったとしても、綾香さんとしては気持ちとしては海外で働ければっていうのがあった感じですか？
そうですね、もうここの国に行きたいっていうより、その国で経験を積めればもうそれでいいじゃないかと自分に言い聞かせて、まあ、面接にも臨んでいたので、
うん、
別にどんな結果であろうともイエスって答えてたと思います。
なるほど、ちょっと視点が変わってきてたんですね。
はい、この派遣員の、
うん、
まあ、勤務が終わったら、うん、その国際機関のポストにチャレンジしようかなって思っていて、
うん、
でその国際機関のポストもすごいいろんな、なんでしょう、アプライの仕方というかアプローチの仕方があるんですけど、まあ、一番メジャーと言われるのが、JPO と呼ばれる、まあ、選抜試験みたいなのが外務省でやっていて、
うん、
でそこにアプライしようかなって思ったり、
うん、
あとはその国際機関でボランティア、インターンとして勤務するっていうことも全然できるので、そういったものにもチャレンジしようかなって思ってます。
すごいレベルの高いところを目指している感じですよね
まあそうなればいいなっていう、まあ、理想の形であって、そうじゃないといけないっていうふうに自分の中では全然決めつけてはいないんですね。まあそれを目指して今この海外勤務の切符を手に入れて今サラエボにいるっていうのもあるんですけど、でもこれが終わってから日本に帰ってきて、全然もう一回民間の企業に就職してもありだなって思ってますし、
うん、
あとはもっと別の分野にチャレンジしてもいいかなって思ってます。
そうなんですね。
はい、
なんかとってもすごくこう視野が広がってきてる感じがしますね。
そうですね、こうなんでしょう、社会人になるまでというか学生時代は本当にこう国際機関で働くためにはこういうステップを踏んでこういうことをしなきゃいけなくってって、すごい自分視野が狭かったなっていう風に今振り返ると思いますね。まあそれはそれでこうやることがもう絞られてるっていうか決められてるから、その通りにやればいいだけの話かもしれないんですけど、やっぱ現実そんなに甘くないので、じゃあそうならなかった時にじゃあ次どうやってリカバリーするかとか、
うん、
いうのをもっと考えないといけなかったなっていうふうに社会人を経験して思いました。さっきも言ったんですけど、その会社員の時は全然自分の専門とは違う教育業界をやっていたので、やっぱり子供たちの、なんでしょう、将来の夢の実現のために、こう、勉強のサポートをする立場だったので、で、子供たちの夢を、こう、応援しつつ、じゃあ自分はその夢に向かって、どうやっていけばいいのかなっていう、こう、なんでしょう、逆に教えられました。
そうなんですね。それはどんなことを感じたんですか？
こう苦手なものを苦手なままにしないっていうのが元いた会社のスタンスだったんですね。だからこう特に高校受験とかそうなんですけど、やっぱり5教科、まあ、もしくは3教科それなりに点数取れてた方が志望校に合格しやすいっていうのがやっぱりあるので、そういうのを まあ聞いて、で私は英語の担当だったんですけど、でその英語の授業って英語が苦手なやっぱ学生さんたち、子供たちが自分で選択したりとか、あとは先生に勧められて選択して私の授業を受けに来るっていうのが多くて、だから子供たちがその苦手なものを何かしらこう苦手なものでもこう頑張ろうっていう気持ちになって私の授業を受けてるのを見て、私自身はこういうことがやりたいからこれしかやらないっていう風にやってたのかもしれないなっていう風に気づかされました。
じゃあ今もね、先ほどもおっしゃってたけど、国際協力そういった関連の仕事に就きたいと思いはもちろん強いけど、もしそうじゃないものを選んでもいいかもしれないみたいな思いがあるってことですね。
はい。であともう一つ、思い出したのが、その国際協力のキャリアフェアに参加したことがあって、でそこでキャリアコンサルティングの方がいらっしゃったんですね。でその方がライフワークとライスワークの話をしてくださったんですよ。知ってます？ライフワークとライスワークの違い。
ライスワークですか。ライスワークって初めて聞いたかもしれません。
わかりやすく言うと、はい、ライフワークは人生を豊かにするための、まあ、仕事、まあ、行動、でライスワークは食べていくための行動、仕事
そのライスを指
しているんですね。はい、なので正直国際協力の、仕事だけでライスワークにしていくのは、今の時代いろいろ兼業とかあるので、なんだろう、そこまで絞らなくていいんじゃないみたいな話をされていて、その方は、でその自分が食べていくための仕事、ライスワークを別に持って国際協力をライフワークにしていくのは全然ありなんだよっていう風に言葉をかけてくださったんですね。で私はそれにこう衝撃を受けまして、こう国際協力一本でやっていくんだって学生の時はすごい情熱を持っていたんですけど、別にそうじゃなくてもいいっていう話を、多分私の父親とかあとは他の人からもまあ言われてたと思うんですけど、なんかその人の言葉でやっとなんか気づいたっていうか気づかされた感じがしましたね。まあその会社員時代にもっと視野を広く持つべきだよなと思いつつも、でも自分こうしたいからなっていう、こうなんでしょう、なんか自分のやりたいことだけにこう焦点を当ててしまってたんですけど、もうそのキャリアフェアに行って実際にそのライフワークとライスワークの話を聞いて、別にこう国際協力でライフワークとライスワークどっちもやるってことをしなくてもいいんだって思ったのが、やっぱそっちが大きなきっかけかもしれないですね。
なるほど。そうか、一つの職業で両方を賄っていこうというか、両方成り立たせようって思わなくてもいいのかもしれないって視点が入ってきたんですね。
そうですね。まあ好きなことで食べていくっていうような言葉ももちろんあるんですけど、こうその一つの仕事で全部やらなくていいっていうのが私の心に響きましたね。
本当ですね。なんか私の心にも響きました、はい、今そうかもしれないと思って
ですよね。
なるほど。
だって実際にこう仕事でやってることとあと趣味でやってること違うっていう人たくさんいますし、確かにそりゃそうだっていう風にこう腑に落ちたというか、そんな感じでしたね。で、そこでまあ自分にとっての、まあ、ライスワークってなんだろうって思った時に、前回もお話ししたと思うんですけど、やっぱ教育業界で3年間働いてきたので、また何でしょう、教育業界に戻ってまた子供たちに違うことを教えるでもいいですし、こう実際に海外で身についた英語でのコミュニケーションを使って その英語の授業をやったりしてもいいかなっていうふうにも思ってます。
それは、うん、あゆほさんのねスキルを生かしながらライスワークやりながら国際協力関係の仕事にも携わるライフワークも充実させるってバランスが取れそうですよね。
はい、だと思います。自分でも
なんかそれでも夢が叶ってるというか夢の叶え方って一個じゃないのかもってなんか思いました。お話聞いていて、
はい、はい、本当にそうですね。で、私の、父は今フリーランスで、いろんな仕事をしてるんですけど、やっぱその背中も見て楽しそうだな、充実してそうだなっていう風にこう何かしらやっぱりライフワークとライスワーク両方持ってる人を見てはいたんだと思うんですよ、
うん
うん、だけど実感が湧かなかったというか、いや私は自分の好きなことでやっていくんだみたいな感じでこう、なんか誇示してたなっていうのは思いますね。
なるほど。じゃあその実感できたのがそのライフワークライスワークのお話聞いた時にちょうどなんかこうカチッとハマったというかハッてさせられたみたいな、
うんうんうん、本当にそんな感じでした。
じゃあ、あやほさん、今、サライボで、そういうふうに働いてますけど、帰ってきたら、ひょっとしたら、そういう道も選ぶかもしれないし、やっぱり国連の方にチャレンジもするかもしれないし、はい、どっちもチャレンジしながら、道を考えていこうかな、という感じですかね。
そうですね。で、この、派遣員の仕事も、いろんなところに、つなぐことはできるんじゃないかなっていうふうに私は思っているので、
うんうんうん、
なので、その私のスキルとして、派遣員業務頑張っていこうっていうふうに思ってますね。
あやほさんは、ご自身の出身の大学でも、その OB として生徒さんにお話しするような機会があったりしたってお話してましたよね。
はい。
なんかそういう、海外で働きたいと思っている学生さんへのなんかこうアドバイスのようなものがあれば聞けたらなと思うんですけど、
はい、そうですね。海外勤務ってすごい楽しそうってイメージ持ってる方多いと思うんですよ。私自身もそうだったんですけど、
うん、
でもやっぱり楽しいことばっかりじゃないなっていうふうには思いますね。っていうのも、まあ、自分が思ったような仕事ではなかったり、あとは、そうですね、私はたまたま第一希望で通りましたけど、まあ、その自分の希望ではないところに行くことになってしまったりする可能性っていうのは本当に重々あるんですね。だけど、まあ、私がその、合格した時の面接で言ってた、どんな場所でも働けますっていう、そういうガッツさ、があれば海外勤務、まあ、辛いことがあってもやっていけるんじゃないかなっていうふうに思っているので、自分が思った通りいかなかった時にじゃあどうすればいい方向につながるかっていう、まあ、ガッツさとかこう粘り強さがやっぱり海外勤務には必要とされているのかなっていうふうに思うので、こう楽しそうだから行くっていうよりも、なんかある程度の、まあ、覚悟みたいなのは必要だと思います。